今昔物語集より巻28第1今への舎人ども稲荷詣して重方女に会うこと今は昔2月の初馬の日に昔から京都に住む人は身分の上下を問わず皆稲荷詣をしていた。ある時近衛府の舎人たちがお参りにやってきた。尾張の金時、下野の金助、松田の重方などというそうそうたる舎人たちが弁当酒などを下人に持たせ連れ立ってやってきた。山の中腹にある中社近くまで来ると行く人帰る人が行き交う中に素晴らしくきれいに着飾った女が現れた。濃い紫の上着に紅梅色や萌木色の着物を重ね着てしゃなりしゃなりと歩いている。女は脇の木陰によってやり過ごすのだが舎人たちが見逃すわけがなく、
お嬢さん今日はお一人ですか。
通りすがりにからかい混じりに声をかけていた。
誰もいないなら私なぞいかがでしょうか。
中でも重方は女好きで浮気性であった。いつも妻に焼きもちを焼かれてはごまかすような男だから、これほど良い女を見逃すわけがない。
あなたのような美しい方がこんなところでお一人なんて心細かろう。私が付き添ってあげましょう。
奥様がいらっしゃる方が言いなさる息づりの出来心をどうして信じられましょうか。
いえいえ、あなたのおっしゃる通り女房はおります。ですが女房の面ときたらまるで猿、少年に至っては商売女同然の卑しいありさまで離婚を考えているんですよ。でもそうすると着物のほころびを繕ってくれる方がいなくなっちゃうのでね。でももし本当に心を許せる方に出会えたら、その方と一緒になりたいと考えているんです。
またご冗談を。
冗談なんかじゃございません。こちらの神様もお聞きください。長年願ってきたことのご利益をこのような形で授けてくださったことに感謝いたします。ところであなたは独り身でございますか。どちらにお住まいですか。
私は夫が田舎で亡くなってしまいまして、この3年ほどは頼みにする方もおりませんで、誰か良い方が見つかればとこちらのお社にもお参りに来ておりました。ですがいけませんわ。雪吊りの人がおっしゃることを真に受ける私がバカでした。さあどうぞお行きください。私も帰りますので。
そう言って立ち去ろうとする女の胸元に重方は烏帽子を差し当てて、
神様お助けください。あなたもそんな冷たいことをおっしゃらないでくださいな。私は今すぐあなたのお宅へ参って二度とうちには戻りません。
その刹那、女は重方の髷をムンズとつかみ、山中に響き渡る勢いで頬を引っ叩いた。
何をなさる。そなたは我が妻。どうして気でも狂ったのか。
あなたはどうしてそういうことばかりするの。
一緒に来てるお友達が私のところに来てはご主人は油断なりませんと教えてくれるけど、きっと私をからかってるのかと思って信じなかった。でもあの人たちは本当のことを教えてくれてたのね。
いやいこら、あんたが今言ったように今日から私の元に来ようものならたちまちこのお社の天罰の矢を受けるからね。どうしてあんなこと言うの。その面引っかいて道行く人たちに見せつけて笑わせてやりたいよ、このバカ。
そう興奮しないで。あなたのおっしゃることはもっともだ。
なだめすかす重方だが、 そんなに簡単に許すわけもなく、押し問答は続いた。
何をやってるんだあいつは。
と、トネリたちが心配して戻ってくると、重方が妻に取り押さえられて立っている。
奥さん、よくしなすった。
だからいつも言っていたでしょう。
重方は、ぐしゃぐしゃになった烏帽子を直して、逃げるように上の社へお参りに行った。
あんたは、さっき惚れた女のところへ行きな。もし私のところに来ようものなら、その足をぶち割ってやるからね。
その後、必死に妻のご機嫌を取って、なんとか家に入れてもらえた重方だが、つい調子に乗って、
お前さんはやはり、この重方の妻だから、あんなあっぱれなことができたんだね。
おだまり、このおバカさん。自分の妻も見分けられず、声を聞いても聞き分けられず、アホ丸出しで人に笑われるなんて、極めつきの大バカ者じゃないの。
その後、妻は重方が亡くなった後、女盛りとなって別の男性に嫁いだと語り伝えられている。
ではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキクドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。